聖書を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙5章6節から14節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書357ページです。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。以上の聖書箇所より光の子として歩むと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
虚しい言葉に惑わされてはなりませんとパウロはお勧めしている次第ですが、虚しい言葉とはどのような言葉を指しているのでしょうか。本題に入る前に少し前置きをしたいと思います。この手紙でパウロがほぼ一貫して語っているのは、洗礼を受ける前と後との信徒の生き方の違いであります。受洗の前と後とでは人生が大きく変わっているんですよと、そんなことを説明するのはエフェソの教会が置かれた背景と深く関係しています。エフェソにいる大部分の信徒はユダヤ人ではありません。主にギリシャ系の人々、ユダヤ人から見れば異邦人であります。聖書の神様を知らない人も多かったことでしょう。日本の教会が置かれている状況と似ているところもあると思います。巷では実にさまざまな神々が崇められている。お酒や快楽の神もいましたからね。例えば、デュオニソスとかですね、そういうのは酒の神様、イタリア語、ラテン語ではバッカスって言われている神ですけれども、享楽的な神々を信じる人々は当然享楽的な生活を送ることになったわけです。ギリシャローマ神話ってどれだけの方々が読んでらっしゃるのかわからないんですけど、あの神話を少しでもご存知の方はオリンポスの神々がいかに人間的というかですね、欲深く嫉妬深い神々であったかお分かりかと思います。男女の関係とかですね、そういう類の話がすごく多いんですね。はっきり言って神話の神々に倫理とか道徳なんていうのは期待できません。聖書の神様と比べると神話の神々っていうのはですね、本当にだらしないっていうんでしょうかね、もう人間そのものなんですよ、描かれているのはですね。娯楽の要素は満載なんですけれども、そうはあってもですね、当時の異邦人社会においては人々は普通に神話の神々を信仰していたわけであります。別にそれが異常ということではないんですね。人間というものはですね、自分が信奉する神々や価値の基準に沿って生きるものですから、良くも悪くも信じるものに似てきます。主に染まれば赤くなるって、これはどっちかというと悪い意味でのことわざがあるんですけど、そういうことわざの通りなんですね。役所に入ればお役所的な考え方に染まりがちになります。私もかつてそうだったんですけども、ブラック企業に入ればブラック企業の価値観に染まり、ヤクザの世界に入ればヤクザの価値観に、 カルト団体に入ればカルト団体の価値観に染まることでしょう。まあ例外はもちろんあるわけですけれども、ここで問題なのは個々の組織や団体がどうこうということではありません。問題は古い世界観から抜け出して完全に決別できるのかどうかということであります。まあ大体ガチのクリスチャンファミリーで生まれ育った方でなければですね、大体生まれ育った環境、私なんかもまあガチなクリスチャンファミリーではなかったんですけれども、もう正月は初詣行ってましたし、途中まではですね、クリスチャンになってからはやめたんですけれども、もうそんなの当たり前だったんですね。地域のお祭りにまあ出たりするのも当たり前、ということなんですね。そういう世界観があるわけですけど、完全に決別できるかどうか。ひとたび洗礼を受けてクリスチャンになった人は過去の古い世界観から抜け出して真の神の支配下へと移されたわけです。移されたわけですというのはこれはあくまで原則的な話なんですけども、そうであれば新しい世界観を持って生きるものだ。パウロはこの手紙でそんな感じで語っているんですね。でエフェソの教会に集う信徒たちもかつてはギリシャローマ神話の世界観にどっぷり使って生きてきたんですけれども、今は違うのだ。パウロが語って聞かせているのです。これは私たちにも通じる、日本人にも通じるかもしれない。つまりパウロが最初に語った虚しい言葉に惑わされるなというおすすめは、自分たちがかつて属していた古い価値観に惑わされるな、引き戻されるなと言われているのです。なんでそんなことが言われるかというとですね、惑わされ引き戻されてしまう恐れがあるからこそ、だからこういう注意がされている次第であります。でなんでそういう注意がされているかという、まあ、理由は簡単なんですけれども、たとえクリスチャンになっても相変わらず古い世界の中で古い世界の住民と共に暮らさなければならないか。と申しますのも、クリスチャンとは本来修道院のように閉ざされた場所で隠遁生活を送ることを前提にしていないんですね。修道院ってもちろん世界中にあるんですけども、確かに修道院は歴史的に重要な役割を果たしては、きましたが、結構大事だったんです。修道院で神学の編纂がなされてですね、聖書解釈が行われてきたという歴史があるので、あんまり修道院ないがしろにはできないけれどもですね、決して修道院というのはですね、聖書に根拠があるわけではないんですよ。聖書においてクリスチャンが周囲から隔絶された世界に引きこもるという発想はないのです。キリスト教に限った言葉ではないんですけど、在属という言葉があります。属に在する、あるって書いて在属って書くんですけど、教えに入っても属世間にとどまって生活する、宗教思想価値観の異なる人々と共に生きる、それが一般的なクリスチャンの在り方なのです。普通は世俗と縁を切ることはありません。クリスチャンになっても通っている学校や職場を辞めることはありませんし、普通はですね、家族と縁を切ることも稀だと思うんですね。一時的に、自分の部屋にこもってお祈りすることはあっても、世俗から出ていくということはしない。なぜならですね、キリストご自身がそのように過ごしてくださったから。インマヌエルという言葉があります。その意味は神我らと共におられる、人の世で共に生きてくださる神、この世で生きて共に生きてくださらなければ人が神を知ることはできません。ずっと天に、ね、いっぱなしだったらですね、私たちは神様分かんないんですね。神様が私たちと共におられる、しかも一番大事なのは新約聖書で、本当に人間になって来てくださって共に生きてくださる、 だから私たちは神様を知ることができる、そういうことなんですけども、そのことを表すためにキリストは弟子たちと寝食を共にしてくださったわけです。わざわざ寝起きを共にして何年間か共にいてくださった。同じ釜の飯という言葉がありますが、主はまさにそれを体現してくださったのです。そんなキリストに習うものとしてクリスチャンもこの世の中でこの世の人と共に生きていく。世俗は汚れているからといってですね、遠ざける理由はありません。あんまり汚れてるなんて言い方も本当はよろしくないですね。世俗から こっちからですね出ていく、退く必要もないんです。むしろ積極的に世に出ていく方向性を持っているのです。イエス様もですね、なんていうんですかね、マタイの福音書の最後では大宣教命令といって弟子たちを集めて世界中に出て行って世界中の全ての人を私の弟子にしなさい、修道院に引きこもってたらそんなことできないんですよ。やっぱりクリスチャンというのは世に出ていくものなんだ。だからこそなんですよ、古い仲間に引き入れられないよう注意が必要なんです。友達、クリスチャンじゃない友達と縁を切る必要ない、家族や職場の人とも縁を切る必要ない、だけれども注意が必要なんですね。特に異邦人クリスチャン、日本人のクリスチャンも同じなんですね。日本のクリスチャン、私たちユダヤ人じゃありませんので、もうなんというかずっと伝統的に旧約聖書の世界で生きてきたわけじゃないので、本当に、注意が必要なんですね。確かに表向きは古い世界の人々と絶縁なんかしていませんし、依然としてお付き合いは続けている。中にはごく少数付き合い立つっていう方もいらっしゃるんですけど、大概のクリスチャンというのは多分クリスチャンじゃない方々の付き合いというのはそんな立ったりはしないんじゃないかと思うんですね。立つ必要もないわけですけども、けれども究極的に何を信じて生きるのか、何に従って生きるのか、そこは決して相入れないものがあるでしょう。普段はどんなに仲良くしていても信じているものは違うのです。そこが肝心なんですよ。たとえ同じ職場や家族に属する仲間だとしても、信じるものが違うことだけは忘れるわけにはまいりません。そこは曖昧にしてはいけないのです。別にそのために仲間が喧嘩しろとかっていうことではないんですけども、そこは妥協しちゃいけないですね。なぜ曖昧にしてはいけないのか、パウロはこう語っているんですね。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっていますと語っているんです。驚くべきことに、クリスチャンは一人一人が光だと言われているのです。光であるキリストに照らされて反射して光っているという意味ではありません。反射するだけなら、別に誰でもできるかもしれないんですけど、たとえ小さな子供のようでも一人一人が光なのです。光を発しているんですよ、クリスチャンというのはですね。キリストに結ばれて一人一人が主体的に輝く光なのだと、なんてことでしょうかと思うんですね。結構恐れ多いというかありがたいというかですね。そこでパウロは改めて光について語っています。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。もちろんこれは光の源キリストご自身について語っているわけですが、クリスチャンもまたそのような光の一員として歩みなさいと言われている次第であります。あらゆる善意と正義と真実とが生じるって言われると本当にちょっと怖くなってしまうというかですね、自分が恥ずかしくなってしまうわけですけど、そんな光発しているのだろうか、自分自身が問われるですね。人間社会にあふれている見せかけの善意や正義を表せと言われているのではありません。偽善なんていうのはいくらでも転がっているんですよ。 なんか人にいいことしているようで結局自分が満足したいからということはよくある話なんですね。そういうものではなくて、あくまでもキリストからあふれ出る善意や正義であります。キリストからあふれ出る善意や正義っていうのは、まあ、具体的にはもう十字架に表されているわけですけど、自分は得しないんですよ、はっきり言ってですね。人に与える、イエス様はそうしてくださったんです。与え尽くして、命まで与え尽くしてしまう、傍から見れば損でしかないんですね。それがでもキリストの善意や正義なんだって、そのように教えられるんです、ね、そのためにいつも神を礼拝し御言葉に聞く必要があるでしょう。あなた方は光の子だと言われると本当に恐れ多いなと感じます。こんな私でもよろしいのでしょうかって思いますよね。けれどもクリスチャンは自己卑下してはいけません。会社の営業マンでもですね、たとえ平社員でも会社の看板を背負うものです。これは誰でもご存知かと思うんですけど、だったらクリスチャンならなおさらなんです、ね、重い責任を負わされたと思うかもしれませんが、神はそれほどまでにちっぽけな私たちを尊いものとして見なしてくださっている。できるかできないかではなく、そのように生きなさいと背中を押していただいている。大変ありがたい使命であります。光であれば世の闇を照らします。光があることで闇の存在が暴かれていく。クリスチャンがいる場所には光と闇とのコントラストが生じるわけです。そこでパウロはむしろ暗闇の技を明るみに出しなさいと進めているんですね。暗闇の技を明るみに出しなさいっていうふうに聞いてしまうとですね、ことさらに他人の不正を暴けというふうに思ってしまうかもしれないんですけど、そういう意味ではありません。週刊誌の記者の真似をしなさい、文春とか新潮とかですね、そういうことをしなさいということではないんですよ。それよりも光の子として生きることで闇の世界の住人を恥じらせる。言葉を用いつつも主に背中で示すのが、背中で示す、生き様で示すのが光の子としての役割なんだと。私たちの生き様を見て世の人々が、ああなんて私たちは闇に生きてるんだ、恥ずかしいなと思っていただけるのならそれは幸いなことなんですね。でもそれはいかにも私たちが自慢げに生きるということではなくてですね、本当にイエス様を信じて生きていく、そういうことが大切なんですね。そのためには十節の言葉が特に重要です。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。吟味してますかって私自身も問われています。光の子として生きるためにはですね、自分が思ったような光を表すということではないんですよ。何が主に喜ばれるか、神様が基準なんですね。あくまで光の子たるもの、すべからく自分を喜ばせることではなく神に喜んでいただくことが基準になるわけであります。自分を喜ばせてもいけないんですけども、他人を喜ばせる、人を喜ばせようとするのもいけないんです。大体人間って身勝手なので、自分の願いだけを叶えてほしいとかですね、そういうことを思って喜びを求めるわけですけども、自分の喜びも求めないし、他人の喜びもある意味求めなくて、神様に喜んでいただけることが真の喜びにつながるんですね。くれぐれも自己満足ではいけません。神に喜んでいただきたい。何が神様に喜ばれるのか、それは聖書で繰り返し教えられます。なので牧師もですね、自分で勝手に考えてこういうことが神様に喜ばれるんですよなんて言っちゃいけないんです、ね、常に聖書に立ち返る、聖書に 神様に喜ばれる、そのことが書かれている。そしてですね、これも私自身ついつい忘れがちになるのですが、光の子として歩むためにはですね、いつも神に感謝し神を賛美すること、それが一番大切だと教えられます。何かですね、世の中に対する不満があるとそっちばっかりに思いがいっちゃうんですよ。でなんか毎日愚痴っぽくなってですね、あのワイドショーのテレビの向かってあのなんかこう文句つけてるおばちゃんみたいですね、何やってんのこの人たちとか、いつも私もよくテレビに向かって文句つけるんですけども、 それは本当の生き方じゃないって言うんでしょうかね。やっぱり神に感謝する、感謝することをしないと大事なことが、まあ、損なわれてしまう。神に感謝し神を賛美する、それをしなければ世の人々から見てここに光があるなんてことは分かんないんですね。こいついつも愚痴ばっかり言ってるよな、それでは光が表されない。主日礼拝はもちろん大切ですけれども、日々の生活において神を覚えること、神様のことを覚えるんです。感謝と賛美を捧げるお方として神を覚えること、あれをしてください、これをしてください、そういうお願いも聞いてくださるお方ですが、まずは神に感謝と賛美なんですね。そういう生活を送っていれば世間の人々とどうしても違いが生じてくることでしょう。なんかこの人違うな、香りが出てくるか漂うんですね。違う存在だと思われることを恐れてはいけません。日本人ってどうしても人と違うと思われるのなんか嫌がるところがあってですね、まあ、周りに合わせてしまうということもよくする方々もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、そうじゃないんですね。この人違うなって思われていいんですよ、まあ、悪目立ちはもちろんしちゃいけないんですけれども、信仰を持って生きることで違うなって思っていただくことは恐れる必要はないです。かといってもちろん人々を見下すこともできません。私たちはクリスチャンで特別なんだ、こいつらはクリスチャンじゃないから下なんだなんて決して思ってはいけない。クリスチャンが他の人々よりも偉いわけではない。けれどもこの世を照らす光となることで人々に本当の善意と正義と真実を表し、ひいては人々に平和と希望をもたらすものになりたいと、このような時代だからこそなおさらそう思う次第であります。できればこうなんて言うんでしょうかね、気持ちを和らいでもらえるような人間になりたいと思うんですね。あ、この人は本当に平和な人なんだな、そのような光を発する、それがですね、実はここに今日のところに書かれているですね、その何て言うんでしょうか、こう実りっていう言葉が出てくるんですけど、実りっていうのはそういうことなんですね。実を結ばない、暗闇の技に加わらない、実を結ぶかどうかっていうのはそこに神が表されるかどうかっていうことで、何かいいことをしてこう功績を上げるっていうことではなくてですね、とにかく神が表される生き方をするっていうのが実りということなんですね。で本日の最後の言葉はですね、あの当時の洗礼式の時に使われていたであろう天礼の言葉であります。これ聖書から取られたっていうのは当時洗礼式で、まあ、使われていた式文みたいなものなんですけれども、眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。クリスチャンが光の子として歩むためにはいつも自分の洗礼の時に立ち返ることが必要なんだなと改めて覚えます。ただ思い出して終わりではありません。一度キリストの光を受けて死者の中から目覚めた人は、今度は自分が新たな光の源となるべく世に使わされていくのだと、そのような思いも新たに与えられる御言葉です。そこでよくよく皆様に考えていただきたいのはですね、イエス・キリストご自身は目に見えるお姿ではもうこの世にはおられないということなんです。ある意味この地上に キリストはご不在なんです。もちろん聖霊という形でいてはくださるんですけども、人間としてのイエス様はもう天にいらっしゃるので、この地上にはいない。誰もイエス・キリストご自身を見ることはできない。それにもかかわらず世の人々がキリストを知ることができるのはどうしてでしょうか。それは他でもありません。教会があるから、信じる人々の群れがあるから、光の子たちがいるから。光の子、ここで重要になるんですよ。イエス・キリストご本人いないのに、光の子がいるから世の人々はキリストが分かるんですね。牧師だけがいればいいってことじゃないんです。光の子たち、信じる人々の群れが必要なんですよ。教会を過小評価してはいけません。一人一人のクリスチャンを過小評価もできません。自分はつまらないものだって言っちゃいけないんです。人にも思っちゃいけないんです。そこに光があるわけですよ。そこに光がある限り、世の人々はそこにキリストがいるんだと気づくことができるのです。そのためにこそ私たちは虚しい言葉に惑わされてはいけません。たとえ世の人々と仲良くしたとしてもですね、やっぱり完全に交わっちゃって同じ価値観になっちゃいけないんですよ。私たちはキリストを信じてます。そのことは忘れてはいけないんです。世の人々とたとえ親しくお付き合いすることがあっても、お付き合いしちゃいけないってことではないんです。お付き合いすることがあったとしても、やはり信仰という点においては妥協できないのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通してこの世に光、あなたの誠の光を照らし見させてくださいました。また何とも恐れ多いことに、その御子の光、私たちもつながれて、私たち自身が光を放つものとして、光の子としてあなたは用いていてくださいます。そのことで世の人々は、たとえ主イエスご自身が天におられ、この地上におられなくても、世の人々はキリストを知ることができます。あなたが私たちを用いてくださるからこそ、世の人々はキリストを知ることができる。そのことは本当に苦しき御業。私たちは決して自分たちを自己卑下することなく、また兄弟姉妹を見下すこともなく、また世の人々を見下すこともなく、ただ真実にあなたの光を照らし出すものとして、また闇を暴くものとして、どうか私たちをこれからもますます世にお使わしください。本当に今は希望を見出すことが難しい時代になっております。主よ、どうか苦しみ大きい時代にあってもなお、あなたが私たちに与えてくださるその希望、それこそ確かなものであることを、世の人々とますます世多くの人々と分かち合うことを得させてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。